はようございます。聖書と福音の時間です。大阪市民マラソンが行われます。マラソンはよく人生に例えられます。順当な時も逆境の時もあり、その中を一足一足ゴールを目指して走ります。でも決定的に違うのはそのゴール。人生のゴールは死です。でもその死に希望を与えるのが福音なのです。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三綿直人さんです。
おはようございます。三綿直人です。今朝は命の主権者キリストというタイトルでお話しさせていただきます。私は昨年韓国で忘れられない初体験をしました。それは犬の肉を食べるという体験です。私を聖書講演会に招いてくださった主催者の韓国人クリスチャンが、せっかく韓国に来たのですからと韓国でも有名な高級犬料理専門店に招待してくださったんです。その方がおっしゃるには、韓国での犬肉は日本のうなぎに相当し、疲労回復、需要競争の効果があるというんです。その方が自信満々に、日本のうなぎにもピンからキリまであるでしょ、韓国の犬料理も同じです、この店はとっても有名で信頼できる老舗ですから美味しいですよ。リスナーの方々の中には、海外に行かれた時、新しい食材にチャレンジすることに喜びを覚える人がおられるでしょう。心から羨ましく思います。私は食べ物に関してはかなり保守的で、せっかくの招待なのに心は沈んでいました。料理が出てきました。犬肉のスープ、犬肉のサラダ、犬の部位ごとの焼肉、テーブルの上は盛りだくさんです。私の頭の中には、一時爆発的に流行った某消費者金融の犬チワワの顔しか浮かんでいません。一口食べました。おそらく私のイメージのせいなんですが、何とも言えない臭みがあるんです。お世辞にも美味しいとは言えませんでした。周りの韓国人の方々は、久しぶりの犬料理だと危機として食べています。この招待してくださった方が私に聞きました。犬料理いかがですか。周りの韓国人の方も私の答えに興味津々です。私は嘘をつくことできないし、かといってせっかくの行為を無駄にするような失礼な返答もできないので、こう答えました。犬だけにワンダフルな味ですね。通訳の方は爆笑されましたが、韓国人の人は皆ポカンとしています。この精錬された知的ジョークがわからないなんて残念だと思っていましたら、通訳の方が教えてくれました。韓国では犬はワンワンではなくモンモンと鳴きます。だからせっかくですが通じないですね。残念なのは私だったんです。皆さん、前提が違うとコミュニケーションというのは成り立ちません。私たち日本人が聖書の話を聞いてもポカンとしてしまう要因の一つは、語っている神というお方の前提が違うからではないでしょうか。私たちは神の話を多く聞きます。しかしそれはありとあらゆる宗教の神々、人間が考え作り出した神々であって、聖書が教えている神とは全く違うのです。聖書の神は命の作り主です。また作っただけでなく命の保持者であります。であるがゆえに、聖書は誠の神は唯一の真の主権者であると語っているのです。それはいてもいなくてもどっちでもよい、信じる人にとっては存在するというようなものではなく、すべての人の作り主であるがゆえに、人が認めようと認めまいと、信じようと信じまいと、生み出した方としての主権をお持ちの方であるというのです。先日、国際宇宙ステーションの運用が2020年で終了予定であるというニュースを聞きました。2000年から始まった宇宙ステーションの運用ですから、わずか20年で終えることになります。もったいないと考えるのは当然ですが、そんなに早く運用停止する理由は、あまりにも高額の維持費用がかかるためだそうです。この宇宙ステーション、太陽の光が当たるときには120度、当たらないときにはマイナス150度、隕石衝突の危険 有害な放射線などなど非常に過酷な環境、まさに死の宇宙の中で唯一命をそこに保持することができる環境だというのです。そのために投じられた費用が12兆3000億円。計算してみました。1年維持するためにかかっている費用が6150億円。1日維持するためにかかっている費用が16億8500万円ということになるんです。皆さん、宇宙でわずか1日、我らの命が保たれるために莫大な費用がかかると思いませんか？この宇宙ステーションは人類の英知と技術の結晶ですが、命を維持する仕組みを作る上でモデルにしたのは地球です。大気の循環システム、水の循環システム、二酸化炭素排気システム、酸素供給システムなどなど、この宇宙ステーションが偶然にできるわけはありません。それと同様に、いや、それ以上に、人類歴史の6000年間、規則正しく命を保ち続けているこの地球が、偶然できるわけがないと考えるのは、非常に論理的で、理知的なことだと私は思います。聖書は、この地球を作り、命を保持している方こそ、この世界の王、主権者、誠の神である、と語っているのです。しかし私たちの中には、主権とか、権威とかいう言葉に、嫌悪感を覚える人が少なくありません。なぜでしょう？おそらく私たちは、この世の主権者、この世の権威者しか見てこなかったし、また今見ていないからだと思います。この世の主権者は、人の上に立ち、人を治め、神のようになろうとする人たちだと言えるでしょう。しかし、聖書が語る命の主権者、誠の権威者である神は、人となられた神なのです。イエス・キリストは、神のようになろうとする人々の世界に、人となって仕えるために来られた神なのです。このような主権者を私たちは見たことがありません。このお方は聖書の中でこのように語られました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。自分から命を捨てる権威。皆さん、私たちは自分の命を守るための権威を得ようとしていますが、キリストは命を捨てる権威を語られたのです。この聖書の言葉の少し前を見ますと、キリストはこのように語っておられます。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。キリストは私たちとご自分の関係を羊飼いと羊に例えられました。私がモンゴルに聖書のお話に行った時、遊牧民でヤギを370頭飼っている人にお会いし、インタビューするという機会に恵まれました。この方が語っていたことで印象的だったのは、私中心の生活ではヤギを飼うことはできない。ヤギ中心の生活を牧者はしているというものでした。私中心、自分中心の私たちが考える権威は、自分のための権威ですが、私たちを中心と考える真の権威者は、私たち人間のために命を捨てる権威をお持ちであるお方なのです。この方は、言葉通り、自分の命を私たちのために捨てるために、十字架に向かわれました。十字架への歩みは、人の目には愚かで、罵りと恥ずかしめを受ける歩みですが、この十字架への歩みこそ、真の主権者が歩んでくださった歩みなのです。十字架で、キリストは自分を釘付け、恥ずかしめる人々のために、こう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、自分でわからないでいるのです。私たちは命の君を十字架につけました。自分中心で考える愚かな行為です。しかし、真の権威者、命の主権者は、ご自分の命のためではなく、私たちの命のために、私たちの命が保たれ、滅びに行かないように、ご自分の命をお捨てになったのです。この真の主権者、命の主権者キリストが、今日、あなたを招いておられます。私の元に来て、 命を得なさいと。このキリストこそ真の主権者、命の主権者です。この方をどうぞ信じてください。この方と共に歩む人生の幸いをどうぞ味わってください。魂の牧者であり監督者のもとに帰ってきてください。
レインボーミュージックでイエスの十字架。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ヨハネの福音書10章18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。